天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2016年6月17日タックポッドキャスト第33回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイフォアさんです。
クイフォアです。
おはようございます。
おはようございます。
クイフォアさん、 WWDC 開催されましたね。
されましたね。始まりましたね。 WWDC ウィーク、
はいはい、今回はとりあえずの一番最初のオープニングのですね、うん、キーノートで、まあ、いつものように目玉が発表されたんですが、
うん、
今回ハードウェアは一つもなかったんですよね。
まあいつもまあそんな感じですけど、もうこんなに OS がね合計4つもあって、うん、こうボリューミーで都合2時間もぴっちり各 OS のことだけで終わりましたからね、
はいはい、ですよね、はい。まあ、今久保さんが言いましたように、まずは MacOS10 が MacOS と名前変わるその OS、はい、はい、iOS の10の話、
はい、
ウォッチ OS3 の話、
はい、
それと新しい TVOS の話ということで、はい、まあ、OS ばっかりのお話でしたよね。
そうですね。
以前からうちの番組も取り上げてますように、うん、iOS が MacOS と一緒になることはないよって話はありましたけれども、
うん、
親和性が今度ね高くなるっていうことは間違いないですよね、
うん、
さらにその音声入力、まあ、音声操作っていうんですかね、
うんうん、
まあ、我々というか Apple は Siri と呼んでますけれども、この Siri によって音声操作の自由度が高まるっていうことも間違いないみたいですね。
そうですね。今回は新しくなる次期バージョンの、はい、Mac の方の OS、 MacOS の方に持ってきますからね、
はい、うん、そうですよね。この音声で操作できるっていうのは、
はい、
私の2001年宇宙の旅ってあるじゃないですか、
はい、
ハルっていうコンピューター、
はいはい、
あれのなんかイメージでしょ。あのもうあの時代には、まあ、2001年宇宙の旅ってもう今から、ね、何十年も前で、2001年時代が今より過去なんですけど、
はい、
未来のコンピューターって音声で操作するってイメージだったじゃないですか、
うん、
スタートレックとかでもそうだったでしょ、
うんうん、
それの時代にいよいよ来るのかなっていう気がしてワクワクはするんですけど、
うんうん、
どうです、どうです。
そうですね、今ちょうどそのタイミングで2001年って言われましたよね、
はい、
で今回そのキーノートの中であったのは MacOS X になって今年で15年目だっていう話だったんですよ。そして考えてみると、まあ、ちょうどほぼほぼ2001年っていうのはそのキーワードに当たるかなっていう気がして、だからちょうど15年後16年後にあの Siri が、まあ、MacOS っていうか、まあ、PC の OS に乗ってきたっていう、音声 あの処理するものが乗ってきたっていうのは、なんかこうちょっと因縁というか、あのなんていうんですかね、運命じみたものをね感じたりしますけど、もうでも MacOS 10も10というか10になってからもう15年も経っちゃうんだなっていう気が、うん、あのはい、なんかの昨日の中からね、なんか振り返ってなんか遠くまで来ちゃったなっていう気が、はい、しますけど、はい、しみじみですね、はい、
ね、私も OS9 は5年ぐらい前では使ってましたよ、
うん、え、 OS9 を、
うん、5年ぐらい前まで、
あ、5年ぐらい前までですか。
初代 iMac、 初代じゃないですけど、正式には初代 iMac の次に買った、うん、あの DV400 っていう DVD が見れるやつを、
はいはいはいはい、
あれ便利やったんでずっと使ってたんで、
うん、
5年ぐらい前ですね。
あ、
それずっと OS10 にしたら遅く、1回 OS10 にしたんですけど、
うんうん、10
にしたら遅くなるんで、
うん、
OS9 にしましたね。
あ、そうですか、
うん、で使ってましたね、
うん、
あの独特 あのウィンドウ あの白い線ですか、
はい、
あれがなんかね好きでした ね、
あのね、前のバージョンで良かったのはウィンドウが、あの今はタブの部分しか、タブバーというか上の部分しか つまめないですよね、
うんうん、
移動するときに、
はい、
昔は縁がちゃんとあって、
うん、ありました、
縁を持って移動できたんですよ、動かすことができたんですよね、うんうん、なのでそれはなんかちょっと復活してほしいなって思う時があったりもするんですけど、うんうん、はい、いろいろね OS もまた見た目もね、私今最新版使ってなくって、一つ古いバージョンを使ってるんですけど、今の見た目はねだいぶまたガラッと変わった雰囲気になりましたもんね、
はいはい、まあ、寄せ見てですかってことは。
そうですね、はい、
エルキャプタンではないということですね。
エルキャプタンではございません。
シリが MacOS にも導入されるということで、これ本当楽しみですね、
う
ん、
そうですね、まあ、あのもっとその言われたことだけではなく返事の返すっていう、はいはい、まあ、それについて返事を返すっていうことについても、うん、その文脈とかシチュエーションとかその、今いる場所なんかを把握して返事を返してくるとか、だいぶ込み入ったことができるようになるみたいですので、まあ、私はあんまりシリちゃん使ってなかったんですけど、今後はね、うまく使いこなせる、用途も増えるかなとは思いますけどね。
はい、私はシリはですよ、TVOS に搭載されて、
はい、
当初はもう全然だったんですけど、ちょっと今改良されて使いやすくなってきて、さらにこの TVOS 新しくなってですね、楽しみですね。でもシリで私はあれですよ、アップルウォッチから、Hey Siri って言って、3分タイマーってよく言ってますけどね。便利なんで、あれが。
私はそのまま iPhone に喋りかけて、はい、Hey Siriは言わないですね。ホームボタン長押しで起動して、はい、行うっていうのはよくやりますね。タイマーとか、アラームとか、うん、はい、あとはお天気教えてとか。
あ、お天気ですね。
はい、っていうことは、朝、はい、ちょっとね、身支度整えながら、検索するのってめんどくさいんで、そういう時に今日のお天気を教えてみたいな感じのことは、はい、使ったりしますけど。
そんなん私に Facebook メッセンジャーで音声で言うと言ったらすぐ答えますのに。
私の居場所を把握して。
そう。
怖いな。
久保さんのドローンによりますと、名古屋市何区ですね。名古屋区で何区のお天気はって言いますけど。
怖い。本当にありそうで、はい、怖いですけど。これ、今回ね、新しい、はい、OS、まあ、iOS と Mac とで連携してこうまたちょっと ChromeOS に近づいたみたいな感じのことがありますよね。
オートアンロックっていう機能ですね。
はい、
MacOS のロックを解除するっていうのが、
そうですね、はい、
今のところはどっちですか、 Apple Watch や iPhone、まあ、つまり iOS や WatchOS でできそうだっていう話があるんですよね。
そうですね、自分の身につけるウェアが、まあ、身につけるというか、まあ、携帯できる端末と PC とっていうことで、離れたらロック、近づいたらキーボードで、パスワードを入力しなくてもオンになるっていう、はい、そういうことですね。ただいない間にやっといてっていう処理についてどうなるのかなっていう疑問はあるんですけど、あ、スリープなのかとか、そういうのもまあ選べるのかなとかね、はい、いろいろその思うところはあります。まずちょっとね、実物というかは、ね、見てなくて、その機能の紹介だけ
でしたもんね、
だけだったので、はい、ちょっとわからないですけどね、なんかちょっとそういうのも期待できるかなと思いますね。
Android と Chromebook のこの Google サイドにも作成されてましたからね、は
い、そうですね。もう一つようやく追いついたっていうのがありますよね、
はい、あれでしょ、写真、
はい、そう、写真です。
あれも写真もね、 Google フォト、うちの番組でも何回取り上げてますけど、はいはい、あれすごいですもんね、はい、顔認識機能、場所認識機能の整理、はい、インデックスつけてくれるのですね、
はい、
私なんかも Google フォトで、はい、クイファーさんってもう検索したらもう死ぬほど写真出てきますから。
死ぬほどおかしいですよね、それね。
はい、怒ってます、怒ってます。
はい、いつかは削除しようと狙ってます。はい。
その時指とか切り取られそうで怖いです。
そうですね。そのうち、はい、あれじゃないですか、音声認証とかでできるようになったらいいですよね。いや、だってこんなにほらサンプルがあるから。
あ、まずい。
でしょ。これなんかちょっと早くそうならないかなと思いますけど、あ、話を戻しますと、結局、今 Google フォトの方ではもうすでに実現されているタグと呼ばれるものですね、はいはい、例えば猫って検索すると猫が出てくるとか、うん、あとは、まあ、場所も、自動で、まあ、振り分けてくれるとか、検索の時に役立つっていうものを、ね、どうやら、今の話では iOS、iPhone の中にその機能を組み込むというような話でした、はいはい、今自動でできるのはスクリーンショットとか、まあ、そういったカテゴリーのものは、はい、ありますけど、顔認識はまだないですもんね。
まあ、そうないですね、
はい、
確かにそうですね、
うん、そうですね、セルフィー、パノラマ、ビデオとかスクリーンショットとかいうようなものは、はい、 あのカテゴリーを、ね、自動で分けてくれますけれども、はい、
そうですね、iOS ではそこまでは今は、うん、ところはないですよね、
はい、そうですね、
まあ、ただ Google フォトもですね、
はい、
あの猫っていうとか分類今言ってじゃないですか
、はい、
犬ってやるとうちの、ね、お兄ちゃんほとんど犬に分類
してそうなんですよ、私犬の写真撮らないのに犬っていうタグがついてておかしいなと思って中見たらみんな猫ちゃんだったとかいうことはあったんですけど、でもそれは初期の段階で、最近本当になんていうんですか、あのアップデートされていて、そういう誤認識というのはかなり減ってきたなっていう印象があります。
あ、そうですか。私のところでやっぱり未だに犬って引いたら、はい、お兄ちゃんが犬に分類されてます。
そうですか。ちょっと犬っぽいんですかね。
でかいからですね。
ああ、なるほどね。ということでですね、はい、この辺もまたあの iOS に乗ってくるっていうのちょっと楽しみですよ ね、はいはい、
今回のこの WWDC の発表ですね、ハードウェアがなかったんで期待外れだという方も多かったみたいですけれども、私はこの OS が全てですね、あの MacOS、iOS、WatchOS、TVOS とありますけれども、だいたい親和性が高くなってきたわけじゃないですか、
うん、はい、
これってのはこの未来の世界が広がるっていう一歩だと思ってますんでね、うん、本当にこれが、まあ、今のところベータ版がとりあえず発表されるということですけれども、今年の秋のですね、全ての正式版これが発表されることを楽しみにしたいと思っています。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2016年6月7日13時24分にリツイートした記事です。 TBS ラジオポッドキャスト終了、10年超の歴史に幕、収益化の目処が立たないため IT メディアからの記事です。
はいはい、
これ久山さん、 TBS がポッドキャストでの配信やめるってことですよ、う
ん、これってなんかほぼジャンル問わずのなんかね、トップエピソードをかなり占めてましたよ ね、
そうすね、
イメージ的にね、
イメージ的な、そうですね、
うん、
中順位が上がりますねってことは
本当にまあそうですね、まあ、結局的には競り上がってはくるでしょうけどね、うんうん、はい、
これはすごいじゃないですか、
はい、分かんないですけどね。
TBS はですね、結構古くからこれやってたんですね、もう10年を超えるぐらいですね、うん、やってました。ですがですね、やはりあの私もこれ TBS の他のポッドキャスト聞いてたら、その中でもその読者に対する説明があったんですけど、いろんなことやってたけれども、結局はその収益化につながらないというか、まあ、予算的に続けるのが難しいということを言ってましたね。
うん、
ただこのインターネットでの番組配信をやめるっていうわけではないんですよ。自分ところの TBS ラジオクラウドっていうのに移行してコンテンツ配信を続けるっていうことですね、
うん
うんうん、これのラジコができたじゃないですか、
うん、
ラジコができてしまった、まあ、あっちはリアルタイムなんですけど、
うん、
ラジコができてしまってやっぱり大きいんですかね、それが、
うん、あとなんて言うんだろう、やっぱり本当のユーザー数っていうのをつかみにくいシステムではありますよね、はい、これね、まあ、そうなんですね、
この特にこのあれですね、 iTunes のポッドキャストからやるとユーザー数分かりにくいんですよね、
う
ん、
そうですね、
だから広告主、まあ、電通とかついてやってるんでしょうけれども、
うん、
そこにこんだけねプレビューがあるから、こんだけの広告効果あるから、こんだけ金出してくれっていうのが言いにくいっていうのはあるんでしょうね。
まあそうでしょうね、結局、
はい、
これってAndroid のユーザーの方とかはね、
うん、
使えないわけですし、
そうですね、
はい、まあ、っていう風にバラバラになりますもんね、ま
あ、iTunes 聞けるようなアプリもあるみたいですけど、まあ、聞きにくいですよね、
うんうん、
でやっぱりこれ広告媒体で大きいなっていうのはですよ、例えば雑誌とか新聞っていうのはあるじゃないですか、
うん、
なんか特に新聞は公証発行部数とか言うてね、実際の発行部数とかけ離れてるというけど、うんうん、まあ、それでもやっぱりこの発行部数っていうのが大事なんですよね、
うん、
だから発行部数が1億枚ありますと、1億冊ありますと、そういうことであればこれ大きい、ね、広告媒体として使えるねっていう話になりますよね、うん、それが、ね、例えば1万部しか出てないものとあれば、うん、全然それは広告の値段も違うじゃないですか、うん、そういうところの曖昧さが大きいっていうのがこのポッドキャストだったのかもしれない、う
ん、あとこれ iTunes 経由の場合は、はい、ユーザーのそのなんていうのかな、属性みたいなものも全く見えないんでしたっけ、と要するに、女性なのか男性なのかとか、
ね、
あの、
ね、
うん、
わかりません、ね、iTunes 聞くのに関しては登録も何もいらないわけじゃないですか、うん、誰かもわからないです、ね、
そうですね、その、まあ、ID があればっていうのがまず前提ですけれども、まあ、それでもね、そういったことの、その、まあ、辿っていくってことが全くできないので、本当に、その、辛いものがありますよね。
ですよね。そういうところを、まあ、鑑みて、この TBS ラジオクラウドというのは、基本的にはダウンロードサービスじゃなくって、ストリーミングサービスなんですね。で、さらにこのストリーミングサービス以外にですね、まあ、会員登録する、まあ、会員登録するにあたって多分年齢層とか年齢とかですね、うん、簡単な、まあ、ですか、今の自分の生活スタイルとかも書かなあかんのでしょうけれども、うん、それを書で会員登録するとですね、過去配信も聞けるようになるっていうことですね、うん、やっぱこれですか。
そうですね、やっぱり時間帯ももう全くダウンロードはね、定期的にこうね、一週間に一遍とか、毎日とかっていうふうに設定したら、それ見に行って落ちてるよっていうふうでね、あの、手元にあるよっていうふうで聞くので、一体いつ聞かれてるのかっていうのもわからないし、ダウンロードはされたけどっていうね、状態でもあるしっていうので、うんうん、まあなかなかそういうところではね、まあ、いい点ではあるけれども、
どうやって聞いていただいてるのかっていうのは把握しづらいですもんね。
そうですね。そういう点では、その、
うん、確かに。
まだ改善の余地ありますよね。
確かにうちのタックポッドキャストもですよ、うん、もう12時過ぎて配信した時点でね、私らの iTunes には勝手に落ちてきますもんね。
そうですね、
だからそれは設定してる、購読を設定してる人はボンボン落ちていくわけですから、うんうん、本当に聞いてるかどうかとはやっぱり別問題、まあ、購読してくれるイコールは聞いてくれるのがほとんどなんでしょう、うん、もう具体的に名前出すと某ワンボタンのこの山村さんみたいにですね登録だけしてですね全然聞かないという人もおるわけです
、うん、まあそうですね。で最近はほら、あの、はい、あまりにもずっと溜まると確か購読を止めるっていうのが
停止しちゃうんですね、最近、はい、聞いてないでしょっ て, 言
って、ね、はい、っていうのはね、システムの方でそういうのを完備するようになりましたけれども、はい、とはいえね、というふうですね、はい、
TBS のこのラジオクラウドですね、とりあえずは全てなんかブラウザ上でやるみたいなんですけど、うんうんうん、まあこの先アプリも出すっていう話もあるみたいですね、
うん、
なんかそうするとですよ、なんかまたアプリの乱立みたいになって、
うん、
なんかすっきりしないような気がしますよね、私は、
うん、だからそういうのをちょこちょこ、そういう、お金を出してくれそうなテレビ局さんみたいな風にね、放送局さんみたいなのがこう束になると、そういうのを一括でまとめたアプリケーションのサービスみたいなのをどこかが始めるかもしれないですし、
うん、まあ、ラジコがまあそれに似たような感じ、うん、まあ、まあちょっと違うんですけど、みたいな、
ただね、オンタイムなのでどうしてもオンタイムで聞けないって、タイムシフトできないっていうのがね、本当にラジコ辛いところなんですよね、うん、
プレミアムでね、自分の地域も聞けますけど、はいはい、やっぱりストリーミングでオンタイムですからね、
はい、そうなんですよね、それが辛いところなんですよね。
でもまあこのポッドキャストから離れて、うん、新しくこの TBS が打ち出したこの方針ですね、どうなるか私はすごく気になってるんです、
うん、
相対的に言えることはですね、 TBS のこのラジオの人気番組が、うん、ポッドキャストが出ていってくれたらですね、
うん、
うちのタックポッドキャストの順位上がること間違いないんでです、ね、まあ、とりあえずは歓迎したいなと思っています。
はい、
2016年6月11日16時51分にリツイートした記事です。 SNS でネットストーカーが起きる理由、10代も罠にはまる、 C ネットジャパンからの記事です。
はい、
これあの記憶に新しいのは先日ですね、女性のアイドル、ストーカーの男性に刺され、体20箇所以上刺されるということですね、うん、まあ、とりあえず一命は取り留めたみたいなんですけど、非常に痛ましい事件が起きましたよね、
うん、
これこそまさにネットストーカーってやつですよね。
うん、そうですね、
これあの女性 の, そのアイドルは警察にも相談しとったんですけれども、警察が 100% 何もかも防げるとは言えないわけじゃないですか、
うん、
しかも被害が起きてから、なんかこういうネットストーカーがしてからっていうのではなくて、こういうのやっぱり未然に防ぐっていうことの方が私は大事だと思うんですよね、ストーカー化しない、うん、
まずあの法整備自体も追いついてなくって、ツイッターっていう新たなものが出てきたっていうのがまずなくって、
う
ん、ね、最近ですもんね、 E メールが追加されたのってね、
今はあれですよね、うん、ネットストーカーじゃなくて、いわゆるストーカーの規制法としては、 電話とファックスとメールだけのはずですよね。
そうなんです、そうなんです。
だから SNS でのそのメッセージなんかは、まあ、メッセージなんかだったら、うん、例えば電子メールとして扱ってもらえるのかもしれないですけど、うん、SNS のそのツイートとかですね、メンションっていうものは扱ってもらえないですね、
はい、そうなんですよ、うん、はい。
でも怖いですよね。クヨさんなんかどうです？ある特定の人からですよ、1日5回も6回もメンションとか来たら気持ち悪くないですか、
ね、気持ち悪くないわけないですよね。それもなんかこうちょっとした一言にこう、うん、まあ、いいことでも、うん、あんまり過激だとやっぱりちょっとなんか怖いなっていうふうに思いますしね。でそれがだんだんだんだんエスカレートして、やっぱり言葉尻をその悪く転用されて、あの、まあね、言い返されるみたいな風になると、うん、ますます本当に
怖いですね。
怖いですよね。
今言われたようにいいことでもやっぱりあんまり綺麗だ綺麗だって言われても気持ち悪いっていうことでしょ。
そうですね、はい。
福田さんがいかに綺麗だ綺麗だと言われ慣れてるとしてもですね、
はい、
このストーク飽きてますね。ついこの間ですね、あの福田さんにほら教えてもらったじゃないですか、このニュース取り上げようっていう時に、
はい、
クローズアップ現代で先週ですか、このネットストーカーの話やってたんですよね、 NHK のクローズアップ現代で、
はい、そうですね、今時間帯が、ね、変わって遅くなったんですけどね、はい、
クローズアップリアルタイムで見られたんですかね。
はい、そうです、オンタイムで見ました。
私はあのあれでガラポンテレビで、
はいはいはい、
あの、まあ、先に見とった方がいいだって見たんですけど、
はい、
あの番組の言ってたんですけど、そのネットストーカーにしてもストーカーにしてもやっぱりこの段階があるんですね。
そうですね、はい、
危険な段階っていうんですか、そんなんからだんだんですね、
うん、
なんかでもやっぱりそのなんていうんですかね、前だったらですね、このクヨさんと私今番組やってるじゃないですか、
はい、
だからクヨさんもまあこんな感じで皆さんの前に露出してもらってますけど、そこにですよ、直接連絡する手段って前はなかったわけじゃないですか、
はい、
今はクヨさんもねツイッターもやられてるし、まあ、フェイスブックページも作ってもらって直接話しかけたりすることができるわけじゃないですか、
はい、
やはりこの環境っていうのはそのストーカー化しようと思えば簡単にできるわけなんで、ちょっとそこは危ないですよね、
うん、あとなんか勝手にものすごく身近で、うん、あのプライベートを知っているわけではないのに知った気になった友達になっちゃってるんですよね。
なるほど、なるほど。別に本当に会って飲みに行ってるわけでもないし、うん、食事をしたりしてるわけでもないのに、うん、その情報を見ることによってまあ好みが分かりですね、
うん、
っていうことですよね。つまりネット上のそのアイドル的な女性とかのそういう好みとか分かって、うん、またかも自分が全てを知ったような気になるっていうことなんですかね、
うん、そうですね。で、まあ、ツイッターというか、まあね、全般的な SNS の話になっちゃうんですけど、まあ、あのこういうまあアイドルの方っていうのは、まあ、ある程度そういうのをまあちょっと小出しにして親しみを持ってもらって応援してもらうっていうのもあるので、
あ、まあ、そのちょっとしたプライベートを出したりとか、今ご飯食べてますで出すことが、はい、まあ、言ったら商売でもあるわけですよね。一つ
そうなんですよね、はい、なので本当にあのそういうことの危険を本人も踏まえた上でないとまずいなっていうのはすごく、はい、思いますよね。やっぱりそういう風になっていく段階の心理っていうのを知っておくだけでも、これはあの引き止められるというかですね、あの傷が浅いうちにその対処ができますので、
そのネットストーカーが自分がですね、はい、してしまう前に、はい、してからだと、まあ、傷も大きいですかね。その、まあ、やった被害者もそうです、はい、加害者の方にもやっぱり心に傷残りますから、そういうのがなる段階の前に自分ではこれはやっぱり自分がお付き合いできる、ね、異性なのかどうかっていうのをちゃんと見極めないとダメだということですよね、
うん、そうですね。最終的にはなんかこう手前の最終段階ではその相手をまあ殺傷するっていうかね、傷つけるっていうところに行くんですけど、その手前の段階は自分のことをまあ結局死んでやるとかっていうふうに相手にそういうことを言うんですよね、
うんうん、なるほど、なるほど、あれですね、はい、それは俺の気持ちはどうなるんだとかってやつですね。
そうですね、はい、責任を取れとかね、
こんなにお前のことを思ってるのにとかですね、
はい、
物を送っただとかっていうことですよね、
はい、そういうことなんですね。
で責任取れ、
はい、
で死んでやると、
はい、っていうんですけど、最終的には相手を傷つけるっていうことなんですよね。はい、
難しいですね、
ただもう、あのもう日常生活に戻れなくなっちゃってる人なんじゃないかなっていうふうに、
あ、その前 SNS の世界で生きてしまってるっていうこと
ですか。そうですね、はい、
確かにクヨさんも私も見たクローズアップ現代の番組上ではそのストーカーになった 経験のある方はもうスマホをやめてですね、はい、通話機能しかない電話にするようにしましたとかっていうのもありましたね、はい、その反対みたいな感じでですね、
うん、
今のシネットジャパンの記事にもあったんですけれども、
はい、
SNS で知り合って今度はまあお付き合いするっていうんですか、
うん、
そういうのもあるみたいですよね。
まあありますけどね、うん、うまくいくのかなっていう気がしますね。意気投合するのは早いと思うんですけど、冷めるのも早いと思うんですよね。やっぱ嫌いになったりとかってする。
確かにそうですね。
はい。
でもやっぱりリアルに合ってないわけですから、
うん、
例えばですよ、例えばですけど、はい、私が若い子ですね、高校生の頃とかにですよ、
うん、
ね、好きな女の子がもしできたとしたらですよ、当時まだね、ポケベルもどうにかあるかないか時代ですから、会って話するしかないわけじゃないですか。で家に帰ってしまえばもうそれでおしまいでしょ。いいとこも家電ですよ、優先のね。あの、事故回すやつですよ。
事故ですね。はい。
回すやつ。だけど今はそうじゃないわけでしょ。もう、例えば門の前でね、あ、また明日ねって別れるじゃないですか。
はい。
その別れた瞬間からね、またチャットとか SNS で連絡取り合うっていうの多いでしょ。
はい、
電車乗ったよとかですね、
はい、
やっぱそうするとこう感情っていうのはガッと加速しますよね。それであれでしょ、逆恨みされるっていうこともあるんですよね。その例えば男性と女性が隠してるけどお付き合いしててですよ、
はい、
でなんかほらあるじゃないですか、 SNS であげたね、飯とか店が一緒やってですね、
はい、
でまあ特に女性アイドルなんかその男性の会があるとなんかすごい逆恨みされるでしょ。
そうですね、はい。
私なんかもう福岩さんと食事したりしたらもう嬉しくて、その一緒にいますって SNS とかに上げまくってね、やります。
はい、はい、困りますね。
え、困ります。
はい。
なんであ
んまりそんな親しいと思われても、はい
私と
はい、
私と親しいと思われるのが嫌っていうことですか。
いやいや、嫌とまでは言いませんけど困る時もあるので、やっぱりねライトさんファンの方に私も、はい、あの逆恨みされたくはないので。
逆恨み、私、
はい、あ、逆恨み、あ、裏、逆恨みではなく、はい、普通に純粋に恨まれても、はい、
そういうこと。私のファンだっているんですかね、その前に。
はい、いらっしゃると思うんですよ。
福岡さんのファンはいっぱいいますけど。
いやいやいやいやいやいや、
まあ、あんまりいないと思うんですけどね。
そんなことないと思いますよ。
でも私のファンがこうやってあれですか、凶暴化してストーカーがすることもあるってことですね。
そうですね。でこれあの、はい、女性はあまり男性に向かっていかなくて、その相手の女性の方に向かっていく傾向にあるなっていうのは思いますね。圧倒的に男性の方の方が多いイメージですけどね。はい。
ってことで今の話でも、例えば私と桑さんがそういうなんて親しい中に見えたとしたらですよ、
はい、
その私のもしファンの人は桑さんに攻撃の矛先を向けるってことですね、
はいはい、そうです、そうです、そういうことです。
私もそういうタイプですね。でも相手の女性のライバルはみんなこう潰していくタイプですけど。これちょっとストーカーの話とずれましたね、話が。
そうですね、はい。まあでもそういうところから始まるんだと思います。
そうなん
だ。でもあの大体にしてストーカーのそういう方って初めは好意的なところから始まるんですよね。ね、でもそれをなんか何かの拍子にかけ違えた時に、はいはい、まあ、あの最悪の結果を生んでしまうっていうので、この初めの段階を、まあ、なんかそのそういう専門用語でハザードっていうらしいんですけど、そういう危険を生む環境をまずは作らない、そういう風なシチュエーションを作らないというところから始まって、それその段階でもどうしても生まれてきてしまうので、それを早く見つけるで対処するということが重要だっていうお話でした。はい、
まあ、SNS では今言ったように感情がこうぐっとですね盛り上がりがちなんで、ストーカーになりやすいと思います。私なんかもいい年なんでね、もう大丈夫だと思ってもやっぱ気をつけなあかんのですけど、10代とかの今のねこういうコミュニケーションしか知らない人っていうのはもっと危ないと思いますんでね、これからそういうことも教育していく世の中になっていくのが必要かなと思います。
はい、
2016年6月11日16時43分にリツイートした記事です。防塵防滴構造の普及一眼レフカメラ、ペンタックス K70 デジカメウォッチからの記事です。
はい、
これあのリコーさんがですねペンタックスブランドで出した新しいカメラ K70 なんですけど、防塵防滴ですよ。でさらにですね、視野角 100% の光学ファインダーにマイナス10度までの体感性能を備えとるんですね。何ができるかというと、まあ、いろいろあるんですけど、星撮るのがどうも得意みたいですね、夜。
うん、 そうですね。
いいんじゃないですか、クヨさんの趣味に合うんじゃないですか。
もう買わないですけどね。
なんでなんで。
もうもうダメ、もうマウント増やしたくないもん。
ああ、なるほど。カメラのメーカーが変わるとマウントが変わって、はい、レンズがまあ違うの買わなあかんってことですね。
そうなんです。ペンタックスはあのマイクロフォーサードではないので、
はい、
全部本体プラスレンズ資産が全部、はい、変わってくるということになりますしね。
結構いい値段してますもんね、レンズもですね。
どうしてもね、しますよね。
これでもすごいですよ。その、クエさんが前言われとったあの、星撮る用のアストロトレーサーがつくんですよ。
はい、つきますね。
はい。
対応機種でございます。
うん、ね。
ぜひ、ペンタックスのレンズをお持ちの方は、お買い求めください。
はい。このカメラなんですけど、だいたい7万円ぐらい、ボディだけで。でまあレンズがこうセットで11万円ぐらいですか、
うんうん、
という話なん で、うん、でさらにはこのなんですか OGPS-1 ですかつけたら、簡易的な天体追尾できるアストロトレーサーを使えるようになるんですよね、はい、でさらにはすごいなと思ったのはですね、はい、です夜の、まあ、暗いところ用にですね後ろ の液晶 の、 その操作のところがですね、はい、赤色表示になるんですよ、
はい、
これいいですよね。
そうですね。
目がね、この、なんですかね、
はい、
せっかく暗いとこ慣れてるのに、あの、
はい。
隠れ液晶見たらダメじゃないですか。
はい。
これいいんじゃないですか、クヨさん、これ。買いじゃないですか、
はい。はい。オリンパスの場合は、上位モデルだと、この赤色になる赤色画面表示っていう暗所用のものっていうのはないんですが、はい、血彩コントロールっていうので、周りの明るさに合わせて液晶を暗くする、液晶を明るくするっていうものは、ありますので。
あ、それは iPhone とか
ですね。はい、はい、まあ、そうですね、はい、
この K70 っていうのは かなり武骨なカメラに見えますけどね。
ペンタックスというかリコーの社内比では小型設計というふうにはなってますよね。
サイズはですね、
はい、
横が125、縦が93、積みが74ぐらい。確かに小さいですね。
小さいですよね。ちょっと武骨っていうのがどの辺かっていうのは分からないんですけど、グリップがこう最近前にせり出してこう引っかかりがいいっていうのがこう人気じゃないですか。で、私もあれ大好きで、それだとストラップいらなくって、まあ、右手でもう本当に手をブラブラさせて持ち歩けるんですよね。うん、
私でもこれかっこ悪いな。やっぱりカメラはこう前が平たい方がいいな。
あ、それね、見た目はいいんですけど、手に馴染み感がね、こうあれでシャッターチャンスっていうかこう、うまくフォールドできないのであんまり人気ないんですよ。
こういう武骨な感じの方がいいんですか。
はい、
フィールドのシーンでパッとこう構えてパッと撮るようなイメージですね。はい、そうですね、防塵防滴やしですね。
はい、そういうことだと思います。
鳥さんを撮ったりだとか、
はい、
そういうことですか。
そういうことですね。はい、
まあ、そう考えればそうなのかもしれないですね、うん、でも最近この一眼レフで防塵防滴っていうの増えましたよね。
そうですね。
それで安いのが、
うん、
以前はその防塵防滴ってのはプロ用のカメラのイメージで、うん、お値段が高いイメージだったじゃないですか、
うん、
でこれだったらそんなに高くないですもんね。
そうですね。
しかもこれはマイナス10度まで耐えれて、この星が撮れるっていうことなんですね。
はい、
いいですよね。
そうですね。
ちょっと欲しくなったけど、カメラで写真撮らないんでいらないです。
あ、iPhone で写真撮るんですね。
そうですね。
はい。
私も一応マイクロフォーザーズのカメラとか、フォーザーズのカメラ持ってますけど、
はい。
ここ1年ぐらい全く使ってないですね。
あらまあ。
はい。だってもう iPhone あったらもう完璧ですもん。
完璧。
はい。
はあ、
ほぼほぼ何でもできますもん。
否定はしませんけど、肯定もしません。はい。
うん、わかりました。このカメラは重さも700。グラム切るぐらいなんでですね、こういう小型軽量で、まあ、普及の型のお値段での防塵防滴のカメラですね、これから増えていくと思いますが、うん、各メーカーの動きに注目したいと思います。
はい。
2016年6月7日6時26分にリツイートした記事です。偽造カードで計20億円が一気に引き出された、セキュリティの脆弱性をついた大胆手口とは、 IT メディアからの記事です。
はい、
コンビニの ATM でですね、
うん、
約2時間の間に20億円ぐらいが一気に引き出されたと、うん、まあ、いろんなところからですね。
はい、
これはすごいですね、
うん、
K20 結構簡単に言うと、海外での、まあ、偽造されたクレジットカードですね、
うん、
でこれを、東京、神奈川、愛知、大阪、福岡など約1800台の ATM、 これのセブン銀行、友情銀行とか e ネットのやつに日曜日の朝ですね、
うん、
朝5時過ぎから2時間半ですから7時半ぐらいまでやるんですか、これで一気にやったっていうことなんですね。そうなんですよね、はい、
もう不意打ちのように思われてるかもしれないですけど、
はい、
犯行グループは練りに練ってこのタイミングのこれっていう風に、あの全てがこう弱いところというか、あの対応できていないところっていうのを、対応できていないところ、対応できない時間帯、対応が一番遅れる時間帯を狙ったとしか思えないですよね。
日曜日、
平日ではなくね、日曜日っていう、はい、
早朝ですね、早朝、
はい、しかも早朝っていうタイミングでね、うん、
これあの限度額を出して何回かその不審な動きだと、
うん、
これあれですよね、人がその ATM の動き見とって停止したりできるんですよね、確か、
はい、
そういうオペレーションやってるはずなんですね、うん、
だとなおかつこれで使った偽造のカードが怪しいカードっていうので、 IC カードは吸い取るっていうこともあるんですよね。
お
でそれで吸い取られた、
飲み込まれちゃうってやつ、
はい、そうです、出てこないってことですね、はい、でそれで、どういうカードを使ってたのかっていうのが分かったっていう話と、
これは中国系の焼肉屋のカードやったらしいですね、
はい、中国系とか中国にある焼肉屋さんの会員カードに上書きをされていたそうですね。であとそれの他にまだそういう風になる前の真っ白い印刷前のカードに情報が書き込まれたもので、
なんかあったってことですね、
はい、ということでしたね。
なるほどね、うん、やっぱこれは前から言われてるんですよ、磁気ストライプだけのクレジットカードに問題がもうあるんだろうなっていうことでしょう ね、
ね、はい、でも一応政府もね、
はいはい、
平成30年、
はい、
磁気ストライプのものはやめて ICカードしか使えない ATM に日本中は変えていくっていう風に、
なるほど、
決めてはいたんだけれども、うん、っていうところでこの騒ぎというか、まあ、この事件になったので、
はい、
もうこの、見直しはかなり前倒しになると思いますので、
ね、
このことも多分犯行グループは知っていて、この今のタイミングということで狙ってきたんじゃないかなと思いますけれどもね、
はい、この IC チップが入ってるのに買うとそれだけでもだいぶ偽装はしにくくなるって言いますもんね。
うん、そうですね。
怖いですよね、やっぱり、うん。銀行がこれは被害を受けたんでしょうけれども、
うん、
この一気にこのようにですね、100人以上の出し子ですか、まあ、言ったら簡単に言うたらその、うん、まあ、安いあれで雇われてお金出すだけの人がですね、うん、一気に攻めてこられたらですよ、なかなか難しいですよね。
そうですね。これなんか海外からそれのために日本に乗り込んできたって思われがちですけど、まあ、そうじゃなくて、
はい、
あのなんて言うんですか、こうその場で雇ったっていう、あの、まあ、縁もゆかりもないというか、もうすぐ尻尾が切れちゃうみたいな、
うん、
あの感じの、その場でテンポラリで雇ったっていう人ばっかりなんでしょうね、きっと、
うん、あれですかね、あのiPhone 並んで行列で買い占めた話とかと一緒ですか
ね。そう、そんな感じがしますね。うん、でもこれその、まあ、すぐ声明を出されたのは ATM を、ね、お持ち の、 その銀行がですね、日本の銀行がうちのお金ではなく、はい、まあ、これどこでしたっけ、
南
アフリカでしたね、
はい、
の銀行のお金が引き出されたので、まあ、うちには被害がありませんみたいなことをもう早くに早々にこう発表されたじゃないですか、
うんうん、
でこれもなんかそのどうなのかなっていう気もしなくもないんですよね。これってやっぱり世界的にも IC カード化が進んでいるのに、
はい、
あのやっぱりこれだけ日本が遅れていてっていうところで、あの狙われて、しかもその、まあ、潤沢に ATM にお金が入ってるっていうのも分かっていて狙われたのはこれ間違いないんですよね。ですからなんかもう本当に、うん、あのうちは大丈夫でしたって言っても、いやこれその世界的にすごく迷惑かけてますよね。どう見てもこれ綺麗なところにお金が流れたわけではなく、暗闇にあのつぎ込まれたこと間違いないですから、
反社会、組織に流れたの
間違い、はい、間違いないですよねっていうふうなことで、あのそういう発表するのも、まあ、 お粗末というか、まあ、どうかなというふうに思う事件ではありましたね。
これを機に政府もですね、IC チップ対応の ATM に、これ経済産業省の担当みたいなんですけれども、うん、しっかりやっていくと思いますので、我々も自分のカードがですね、はい、そういう被害を受けないように気をつけたいと思いますので、いくら気をつけとってもなかなか難しいと思いますが、我々が使うカードも安全性の高いものになることを祈ります。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。では早速ですが、はい、Facebook ページにいただいたコメントを紹介します。
はい、お願いします。
配信から1日置かずに聞けました。純粋無垢が2回出てきて、大道さんに矛盾があるところにいありと、白石秀則さんから6月10日の13時13分にコメントいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これは第32回の配信ですね。これに対してですね、
はい、はい、
純粋無垢何回も出てきましたね。純粋無垢ってこれ私のことでしょ。
うん、それでもいいですよ。その割にして確か配信中に意味わからないんでスルーしていいですかっておっしゃってましたよね。
意味わからないです、純粋無垢の、ごめんなさい。
やっぱりそういう風にしますか。
そう、国語力ないんで。
あ、じゃあその設定で、はい、これからもよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
お願いします。コメントありがとうございました。
はい、平井さんコメントありがとうございます。
ではでは、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
タックポッドキャストのニュース読みのコーナーでは、それぞれのニュースの最後にクイフワさんがはいと締められるのですが、このはいをどんな感じにおっしゃるのかを楽しみに聞いています。クイフワさんの記事に対する印象がこのはいに集約されているので、とヒーロー岩尾さんから、6月6日の21時38分にツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、このはいはですね、実はかなりこだわっててですね、これ何回も久我さん、はい、言い直せって私に言われて問い直させて、
ダメ出しだらけですよね。
ダメ出しだらけって、そんな言い方せんでいいじゃないです
か。ダメですよ、もういっぺんみたいな感じのね。そうですね。
はい、で、久我さんもそれに、あれですもんね、対抗して、はいをいろんな種類を4回も5回も言ってくれたりしますもんね。
うん、乗り気じゃないけど、はいを言わなきゃいけないみたいな感じの、はい。
ちょっとその、そんな、乗り気じゃないのにって、それ、ちょっと、それ配信で言うようなことじゃないです。
なんか困る時もあって、はい、なしじゃいけないんですかって聞いたこともありましたもんね。
はいはなしじゃダメです。
らしいので。
ここにこのニュースの我々がどう思ってるかが集約されてるわけですよ。
うん。まあね、はい。そうですね。
納得いったはい言ってもらっていいですか。
はい。
はい、福田さん本当にそこさすがあれ聞かれてるところがですね、ピンポイントですね、私のこだわってるところが分かってるということですよね。
はい、
よく深く聞いていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、この方初めての方みたいなんですけど、泉さん、アカウントがですね、アットマーク、これプイッターさんかな、はい、なんですが、はい、メッセンジャーアプリは使っているけど、Facebook アプリ自体はだいぶ昔に消してしまったなぁと、6月の7日13時39分のツイートです。
コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これは私がですね、Facebook がモバイルサイトのメッセンジャー機能を廃するんじゃないかっていう噂に対する返信でした。うん、こういう人多いんですよね。要は、Facebook アプリはもうなしにして、
うん、
で、Facebook は Web ブラウザーでやってますと。え、もうメッセンジャーアプリだけ入れてますっていう人結構いますもんね。
そう、 Facebook のアプリってだんだんだんだんなんか肥大してくるので、はい、定期的に削除して新しいのインストールした方がいいっていう方何人か、はい、
そうね、昔はそうでしたね。私も昔はそうしましたけど、
今はそんなことないですよ。
そんなことないですね。
うん、まだまだたまに削除してやってます。
はい、うん、あ、そうですか。
うん、
うーん、 もうこの Facebook のメッセンジャーはですね、 Facebook やってなかったとしても Facebook のメッセンジャーがやってる人もいるぐらいですからね。
ほうほうほう、うん、まあそうですね、はい、そうですね、あの私も友達に連絡にすごく困るので、
はい、
あの Facebook はやらずに、 Facebook はやりたくないと、でも、はい、あの連絡用としてそのメッセンジャーオンラインにしてっていうなやり方もありますので、それはもうあの私の、ブログの方で紹介だいぶ前にしたんですけれどもね、
はい
はい、そのこともできます。はい、
この Facebook メッセンジャーアプリ便利なんでですね、
うん、
これからも私は使っていくと思いますんで、はい、伊豆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。続きましてはタックキャストはクイファさんのキュートな魅力がいっぱい、キュイホアさんですね、とブラフォードさんから6月の10日6時12分のツイートいただいてます。
いい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはあのクイファさんの BSS の作図あるじゃないですか、うん、
あ、作図、
はい、はいはいはいはい、あれがとっても可愛いですねっていうのを私に、はい、あの見てですね、その返信で、はい、作図もそうですけど福山さんのね可愛い魅力をたくさんこの配信にもね満載してますんでっていう話をしたら、このようにキュートな魅力がいっぱいというふうにいただいたんですね。
今回ね、
はい、
作図すっごい頑張ったんですよ。
4つも書いたんでしょ。
そうなんですよ。
素晴らしいですね、本当に。
ありがとうございます、頑張りました。
はい、そこに関してやっぱり素晴らしいというふうにブラさんもいただいてますんでね。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
プロさんありがとうございます。またこれからも聞いてくださいね。
はい、ではでは続きましてはお二人、はい、続けて読みますね。はい、今日も通勤中に視聴、ヤフー地図の雨雲レイヤーは便利ですね、とみどりんさんから6月の10日9時8分のツイートをいただいてまして、続きましては32回拝聴しました。ヤフー地図の雨雲予測実に重宝しています。洗濯物を外干ししていいか、雨宿りを何分すればいいか、ゴルフを中止すべきかなどなど便利になりました。 iOS でも Android でもあるのはありがたいです、と、ヨシヒロ T さんから6月11日の8時21分にいただきました。
はい、お二人ともコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これあの、うちの番組で取り上げたですね、ヤフー地図ですね。私全然本当にこれ知らなかったんですよ。
便利ですよ。
福岡さんにご紹介いただいて入れました。うん、
はい。
で、実際ね、この前東京で一緒に会った時にも、これ入れたんですよって見てもらいました、ね。
うん、うん、うん、うん。そうなんですよ。なんか、あの後、何キロぐらいに雨雲が差し掛かったらとかっていう話があったじゃないですか。 あの後調べたんですよ。そしたら、はい、あのなんだっけ、前後1時間後に雨が降ってくるタイミングでお知らせするっていう風な設定になっているそうです。
なるほど、
はい、
こういうんですね、この IT を駆使して 雨のですね直前に分かるっていうのは非常にいいと思いますので、私これ使います、どうぞ。
はい、
はい、
続きましては、
はい、
クエファさんのおいにドキッとしたおっさん連中が多かったことでしょう。狙った編集大好きです、とひろふわさんから6月11日11時59分ツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ひろふわさんなんか誤解してますよね。
ん？
なんか誤解してますよね。
誤解じゃないと思う。これ大道さんの、
はい、
なんか捏造編集だと私は思っていますけど。
違います。もう本当に多いとかをめっちゃ言われてるんですよ。
めっちゃ言ってないですよ。
出してないだけで。
違う違う違う違う違う違う違う違う違う。
言われてる。
そんなこと言ったことないもん。違いますよ。なんか私がたまたま多い多いみたいなこと言ったのを、もうあれですよね。こう取ったどーみたいな感じで。コピーペポコピペコピペみたいな感じですよね。
コピペはしてないですよ。
そ
ういう誤解を生むようなこと言ってるやめていいですか。
いやいやいやいや、何をおっしゃってるんでしょう。誤解も何も。
おい大道、いい加減にしろとかって言われたこともあります。
それ言ってくださいってリクエストがあったんで申し上げたことあります。
証拠は、
ほら出た。ほらまたもうね、このね、証拠あるんですかっていう話をされるときは大道さんも認めてるときなんですよ。
証拠ないですよ、ね、
あるある。
証拠ないです。私は原稿とかに残してないですよ、その辺は絶対に。
そう、 真実だからね。そう言ってるのはもう、はい、認めてるも当然ですよね。
ロナさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。では続きまして、モンキーさんから6月12日19時55分にいただいてるツイートなんですが、ナックポッドキャストの32回を聞きました。今回も MVNO の詳しい話があり大変参考になります。10月には 2年縛りが終わりますので必ず MVNO に変わるつもりです。通話し放題なしで3ギガあれば店の Wi-Fi と合わせて十分ですとのことです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
確かにあの通話し放題のキャリアのプランって高いんですよね。だから最低料金のその通話だけのやつにして、うん、まあ3ギガの MVNO のやつですね。この前の前回の番組で言ったのはその話ですね。3ギガだったら、電話番号込みで1600円前後ですよねって話をしましたので、うん、それにして、まあ、普段のデータはあの焼き鳥屋さんやられてるって話ですから、お店の Wi-Fi で十分だっていうことなんでしょうね、
うん、
こういうふうに、まあ、細やかな使い方が MVNO ができるということで、まあ、それは本当にお勧めしますよね。
はい、
はい、
では
では
今週を締めくくっていただきますのは、
はい、
シュエブさんなんですが、
はい、
はい、ツイート読んでいただきありがとうございます。8月24日の夜空楽しみびっくりマークと6月12日、夜中ですね、これ2時2分にツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
シュエブさんですね。この8月24日っていうのはですね、先週の番組で久代さんがおっしゃってた土星と火星となんかこうガーリって並ぶんでしょ。
そうそう、アンタレストね。
それが8月24日のように見れるっていうことで CM さん楽しみということですね。
はい、が並ぶっていうところが今ちょっと私つぶり入ってしまいました。はい、どうぞ聞き流してください。
何ですか、何が面白いんですか。
なんかが並ぶって言われたんで、なんか、あ、なんか関西の人の、はい、コメントだなっていう、はい、
あの黒さん別にそれハマるのいいんですけど、
はい、
CM さんのコメント台無しにするのやめてもらっていいですか。
そんな私が台無しにしたわけじゃないと思いますよ。
じゃあ私が台無しにしたんですか。
いやいや、台無しにしたわけではないと思いますよ。はい、
わかりました。チームさん、すいません、全然違うところであの違う話題してしまいましたが、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
今週のコメントは以上です。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第33回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
第30回の三河武士と地獄の門で紹介したあの展示会、国立西洋美術館のカラバッチョ展に実は行ってきました。
はい、
久代さんと二人で行ったんですよね。
うん、
私は仕事休んで行ったんですよ。
ねえ、
気合い入ってましたからね。
うん、そうですね。
第30回の時のちょっと話したんですけれども、このカラバッチョ展っていうのは、日本とイタリアの国交樹立150周年を記念してですね、11点のカラバッチョの作品と、それ以外の、はい、カラバッチョの福田さん絵画を真似したというか元に、
はい
はい、開かれ
たの、はいはい、あのカラバジェスキーと言われる人たちですね。はい、
カラバジャです。
なんで言えないんですか。カラバジェスティとかカラバジェスキーとか言いますね。はい、
カラバジェスキーの作品も含めて51点の展示だったんですよね。
はいはい、
よかったですよね。
最
高、なんて言うたらいいんですかね、そのライティングがいいっていうよりはそのね、絵のその光の目の付けどころっていうんですか、
まあ、あのこんな今みたいな進んだそのライティングの技術がないにもかかわらず、今の技術を見越したみたいなこの影と光のその表現の仕方っていうのを本当にその何て言うんだろう、こう未来を見通せてたんじゃないかなって思うぐらいすごいんですよね。で、これあの作品近づいてみてもいいんですけど、やっぱりこの遠くから引いてみるとよりこの光がほわっとした光がこうなんだろう現れるっていうのが、はい、驚きでした。 ちょっと前にありましたの伊藤若冲ね、
はい、
あの彼の場合は本当に近づいて細密でこの細い一本一本を見ても楽しいし全体を見ても楽しいしっていうのがあるんですが、ちょっとまたそれとは違ったその楽しみ方
ですよ、ね、
はい、
ですね、
だと思います、
はいはい、今回我々も会期の最後のフェーズに行ったんで、
うん、
結構あれですね、チケット売り場だけ並んでましたよね。
まあそうですね、
私らは上の駅でチケットはさっと買っていったんで、はい、ささっと入れてね、入るのも並んでないわ、見るのも並んでないわで、
そうですね、ただやっぱりちょっと混んでた感じがして、もうちょっと少ないと ね、はい、あのゆっくり見れたかなっていう気はしましたけど、
焦燥院展の3分の1ぐらいだったイメージ
です。あ、そうですね、そんな感じですね。焦燥院展ももうねすごいですからね、はい、毎年毎年、はい、
で番組で取り上げたコルちゃんの、ね、展示ありましたよね。コルちゃんの、
はい、コルビジェさん、
コルビジェさん、
はい、
この建物作ったっていうですね
、はい、
建物良かったですね。
はい、良かったですね、はい、
まあ、常設展もパパッと駆け足で見てですね、
うん、
ちょっと桑さんに行いながらね、常設展駆け足で見た。あ、わし腹減って飯食いたいからもう早行こう早行こうって。
まあそうですね、
桑さんももっと行きたかったみたいですけど、私はもうお腹が減ってですね、
大悟さん燃費悪いですよね。
結構昼ご飯が食べたくて、
はい、
飲みたかったっていうのもあるんですけど、
ふんふんふん。
でお昼ご飯はそのまま国立博物館、
東博、はい、
東博の法隆寺博物館のホテルオークラのガーデンテラスに移動してですね、
はい、
カプレーゼとスパークリングワインをいただきました。
はい、
でまあ散々飲んで、
はい、
で次は国立科学博物館へ行ったんですね、
はい、行きましたね。
私のもう人工衛星に関する展示に熱く語ったんですけどね、クヤさん半分嫌がってましたよね、あれ。
うん、その話長くなりますって何回か言いましたもんね
ひどいですよね、あれ。
なんで
熱く語ろうとしてるのにもう出鼻をくじくじゃないですか。
うん、だいぶなんか酔いも回ってたからこれ長くなるなと思って、はい、早々に、はい、切り上げていただこうと思って、長くなりますって言ったらもう短く話すしかないですもん ね、はい。
ラムダロケットのロケットランチャーを見に行きましたね。
見ましたね。
あ
そこちょっと離れてるんでね、なかなか来る人も少なくてですね、
あれ、あそこはなんかイチャイチャするカップルが来よるんですよね。ジャッとするけど、わしらが行ったら退散していきましたもんね。
あんなかぶりつきで写真撮ってる人たちいないですもんね。
ね、あんまりあのロケットランチャーに興味ある人はあまりいないっていうことがよくわかりません。私はもうあれ好きで好きでしょうがないんですね。そう、あのランチャーから大隅を打ち上げたんでですね。
はい、そうですね。
で、私も小岩さんも科学にいるよっていうのをですね、あの、さっきのストーカーの話じゃないですけれども、
はい、
あの、SNS に上げとったんですね、二人で今、科学で見てますみたいなのですね。
はい、
するってとですね、
はい、
我々が、すごいタイミングでしたね、地球館を1階に降りて、
はい、
地球館を出ようとした、もう本当に出る、もう入り口が見えてる、出口が見えてるところに来た時に、うちのタック副代表の佐竹氏が前から来たんですよね。
はい。すごいタイミングですよね。
びっくりしました、あれ、
はい、ああいうシチュエーションに何度か遭遇してますよね。
何度かですね、
はい、
もうびっくりしました。見つかってしまいました、
はい、私はなんか普通に知らないふりして通り過ぎれば気がつかれないかなとか思ったんですけど、はい、そんな甘くなかったですね。
絡まれたよ、すごい、
うん。で大東さん後ろ見たらいなくて隠れてたんですよね。
そう
です、やばいやばいとか
ちゃんと顔半分隠しておきましたよ。
そしたらなんか分かんなかったみたいで、ね、もう一人どうしたんって言われて、いや、あれどうしたんだろうとか言って、
ちょっと私顔半分出して見てるのに全然気づいてくれないですもんね。ちょっと面白くなかったです。
あ、そうなんですね、気がついてほしかったんですね、隠れた割に。
はい。ではそろそろタックポッドキャスト第33回目の配信も終了したいと思います。
はい、
はい、来週は第34回ですね、6月24日金曜日に配信します。では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャー、
バイニャー。
私ストーカーになるかもしれないですけどいいですか？
ダメでしょ、それいいっていう人いないでしょ。
何やったっけ、俺の気持ちはどうなる、責任取れ。
うん、俺の気持ちはどうもならない
責任は取らない、
はい
了解です。